群衆の一人が言った。先生、私にも遺産を分けてくれるように兄弟に言ってください。詳しい事情はわからないのですが、遺産相続のことで兄弟間で争いになったようです。兄が遺産全部を相続しようとしたんでしょうか。それに対してもう一人が不平等だと訴えたのであります。もしそうだとすればどうでしょう。これは真っ当な訴えではないでしょうか。この訴えをおかしいという人は誰もいません。私たちの権利なわけですから。ところがイエスはこう言うんです。誰が私をあなた方の裁判官や調停人に任命したのか。どんな貪欲にも注意を払い用心しなさい。有り余るほど持っていても人の命は財産によってどうすることもできない。このように言って訴えを退けたのであります。一体ここに何があるんでしょう。ここからどういう福音が今日私たちに届くというのでしょうか。こうした揉め事の対処法というのは旧約聖書にちゃんとございます。申命記の21章に長子権、まあ長男としての権利っていうんですかの規定というのが書いてあるんです。もちろん現代社会、私どもの感覚とは違ってはいるんですけれども、2000年前、いやもっとそれ以上前の人間社会にもちゃんとそうした決まりがあったんだということであります。で、その申命記によりますとですね、相続において長男は2倍を相続することが決まっております。ですからこの場合、もし兄弟が2人だったとしたらば、お兄ちゃんが3分の2、弟が3分の1を受け取れば、これが立法通り、規定通りですので丸く収まったはずなんです。けれどもここで男がこういうふうにして訴え出たということは、ひょっとするとお兄ちゃんの方がこれを全部持っていこうとしたのかもしれません。もしそうだとすれば、兄は明らかに申命記の律法に反しますので裁かれることになるわけでありますが、それなのにここでイエス様はですね、弟の訴えを突っぱねたんです。人間が持つ権利、人権というところから言いますと、弟の訴えは正当なのです。そして兄は裁かれるべきです。けれどもイエスは今そういう観点からは発言していないのです。こういう言い方ができると思います。人権を超えたところから発言しています。人間社会において最も尊重されるべきこの人権、人として生きていく基本的人権、けれどもイエス様は今そこに立って物を言っていないのであります。そのことにやはり驚かされます。先ほどイエス様のコメントを2つまとめて引用しました。14節と15節なんですけど、14節の方が、誰が私をあなた方の裁判官や調停人に任命したのか、それから15節が、どんな貪欲にも注意を払いなさい、 人の命は財産によってどうすることもできないのだと、こう二つの説をご紹介しましたけど、ここをもう一度よく見ると、この二つは話しかけている相手が違います。14節の方は訴え出た本人に向かって言っております。それに対して15節はですね、そこに居合わせていたその他多くの人たち全員に向かって言ってるんです。どんな貪欲にも注意を払い用心しなさい。声も大きくなったでありましょう。広く呼びかけたのであります。でそう考えますと、14節というのは私どもと直接は、まあ、関わりはないわけでありますが、15節の呼びかけという方が私たちにも直に届いてくるのであります。権利を主張する、これは一般社会では貪欲とは見なさないと思います。当然の権利なのですから、人間にとって最も尊重されるべき人権をここでイエスは無視するのか、そんな声がひょっとすると聞こえてきてもおかしくはありません。繰り返しますが、主イエスはこの言葉は人間の権利というところからの声ではないのです。人間の権利を超えたところからの声、それを今私たち聞いているんです。人間の権利を超えた声を聞こうとするときですね、それを可能にするにはその声を信じることが必要になってまいります。ですから信仰がなければこのイエスの声は聞くことができません。どんな貪欲にも注意を払い用心しなさい。有り余るほど物を持っていても人の命は財産によってどうすることもできないからだ。貪欲は良くない。なぜならば人の命は財産で買うことはできないから。まあかいつまんで言うとこういうことですよね。だけどこれってどうでしょう。信仰の有無にかかわらず誰もがその通り、うんそうだねってうなずける一言ですよね。だからここから私たちがこれを神の言葉として聞くときにもう少し掘り下げて見てみたいと思うんです。で人の命というときに皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。命、私たちが元気で健康に生きること、そういう命を思い浮かべるのではないでしょうか。ですから命と聞けば健康、そして長寿ということになろうかと思います。今日健康と長寿はお金で買えなくもない気がいたします。高額な治療薬や高額な医療を受けたり、あるいは健康食品を買ったりして私たち寿命を多少でも伸ばすということはあり得るでしょう。ここでイエス様が人の命と言っているとき、それはそのような健康とか寿命のことではございません。人の命は財産によってどうすることもできない。そもそも命は、命と財産、これは次元が違うということでございます。どうすることもできないんだから、命と財産は次元が違う。財産というのはこれはこの世のことです。 人間が社会で生活していく上でも必要なものでありますから、当然のこと、これは人権と関わってくるわけであります。けれども人の命はそうじゃないよ、命は人間のものではなく神様のものだからです。私たちの命は神様の創造によって起こされたんであります。ですから神の出来事なんですね、私たちの命というのは。この信仰に立つなら人の命はどうでしょう、人権と絡んでこないんです。神のものである私たちの命、私の命、これを人のものであるお金でどうする、どうこうすることはできませんよ。これが今日のイエス様の教えです。私の命は私のものと思えてしょうがないんですが、そうではなくて神様のものだから、私の財産でこれをどうこうすること、交換することなどはできるはずもないのです。社会というこの世界を日々悪せく汗を流して生きている私たちは、どうしてもここを見落としてしまうのであります。ここを見落とすから貪欲という問題が起きてまいります。イエス様の今日の例えはまさしく貪欲についてでありました。今日の旧約聖書もそうですよね。それから第二朗読のコロサイ書のもやはりこの貪欲の問題が取り扱われておりましたが、大変わかりやすい例え話であります。この例えの肝は19節と20節ですね。さあこれから先何年も生きていくだけの蓄えができたぞ、一休みして食べたり飲んだりして楽しめ。しかし神は、愚かなものよ、今夜お前の命は取り上げられる、お前が用意したものは一体誰のものになるのかと言われた。確かに私たち時に貪欲になって命をないがしろにすることがございます。お金、食欲、地位、力、この世で楽しいこと、あるいはこの世で役に立つこと、便利なこと、そうしたものに対して私たちはついつい欲が出てしまいます。そしてその時に自分の命がどこから来たのか、自分の命の大切さ、それを忘れていってしまうのです。神様からいただいた命だということを忘れちゃうんです。財産は人間の技で作り出されるものでありますが、命は神様の創造の技で作られたのです。ですから命は神のものなのです。例え話は次の言葉で締めくくられています。自分のために富を積んでも神の前に豊かにならないものはこの通りだ。自分のために富を積む、このイエス様の言葉が富を積むということに対して否定的であるのは明らかです。すぐその後33節になりますと、もっと過激な言葉が出てまいります。自分の持ち物を売り払って施しなさい、擦り切れることのない財布を作り、尽きることのない富を天に積みなさい。で、これは弟子たちに向かって語られた言葉ではありますが、この世で富を積むということ、これがやがて貪欲と結びついていってしまうから、主はこのように教えられたのでありましょう。今日こうして私たちが日頃の生活の中でイエス様の教えを文字通り聞いてですね、 これをそのまま実行して皆さん一文なしのすっからかんになるまで神様に仕えなさいなどというような乱暴な話ではございません。富というとあまり聞こえがよくないですが、原文に出てくる単語のニュアンスを加えますと、そこには蓄えをするという意味もございます。自分のために蓄えをすること、これは生きていくため私たちにとって必要なことです。今日の例えにあったように、もう有り余るほどの蓄えを作ろうとして、今ある倉庫を全部壊してもっと大きくするみたいなことは貪欲なんですが、蓄えそのものを否定するわけではございません。貪欲が問題なんです。なぜなら貪欲になると神様の前に豊かになる、これを忘れてしまうからであります。天に富を積むことへ心が向かわなくなってしまうからであります。神の前に豊かになる、富を天に積む、これ表現は違うけれども言っていることは同じですよね。だったらどういうふうにすれば天に富を積むことができるのですか、できるのですかというと、今日の御言葉から聞き取れるのは貪欲に気をつけましょう、こういうメッセージでございます。命、私の命、この命、財産によってどうすることもできないのです。なぜならこの命は神様のものだからであります。今日の第二朗読コロサイ書もそのことを次のように述べております。あなた方は死んだのであって、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているのです。あなたの命は、私の命は、イエス様と共にあって神様のうちに隠されている、神様のうちにあるんです。神様のものなんです。ただ隠されてしまっているから、このことが隠されてしまっているから、命が神様のものだということをついつい忘れてしまうのかもしれません。私は神様の命を生きている、自分で自分を生きている、そう思えてならないんですけれども、実は私たちの命は神様の命を生きている。しょっちゅう過ちを犯しつまずいた時の連続で貪欲になってしまうので、この私の命が神様のものなんて、そんなふうにとてもじゃないけど思えないけれど、そうなのです。それがイエス様が私たちに語りかけるメッセージでございます。私たちはキリストと共に神様の命を生きているのです。とても大きな恵みをいただいていることを改めて教えられるのです。お祈りしました。愛する神様、私たちに尊い命をお与えくださりありがとうございます。今日の出来事と例え話から、私たちはこのいただいた命が私のものでなくあなたの命であることを教えられました。どうかイエス様の言葉に聞き従いつつ、あなたの命を日々生きていくことができますよう導き助けてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。